小石。これは知人男性から聞いた話。彼は富山市の郊外に妻と子供2人の4人家族で住んでいた。新築の家だったそうで、周りには田んぼしかなく、その代わりに近所付き合いもしなくてよかったから、それなりにのんびりと暮らしていたそうだ。そして今から3年ほど前、彼の家に不可解な現象が起きるようになった。それは朝起きると新聞と一緒に小石が入れられているというものだった。その小石は大きさや形が様々で一貫性もなかったが、ただ色だけは真っ白な石ばかりであり、とても偶然に新聞に紛れ込んだとは思えないような石ばかりだった。それが毎週、曜日は決まっていなかったが、必ず新聞の間に挟むような形で郵便受けに入れられている。そんなことが1ヶ月ほど続くようになると、さすがに彼も新聞の配達所に電話でクレームを入れた。すると、配達所ではそんなことがあるはずがないと言いながらも、これからは気をつけますという返答をしてくれたという。しかし、それからも新聞に挟む形で彼の家には小石が届けられ続けた。さすがに気味が悪くなった彼は、家族と相談して、家の外を見張る監視カメラを設置した。いたずらで新聞に小石を挟んでいるのだとしたら、犯人を特定して謝罪させようと息巻いていた。そして毎日会社から帰ると、監視カメラの映像を夫婦で確認した。もしかして監視カメラが設置されたことに気づいていたずらをやめたのかと思っていた矢先、朝になって郵便受けを見ると、綺麗な小石が新聞紙に挟まれて郵便受けに入れられているのを確認した。そして会社から帰った彼は、妻と一緒に監視カメラの映像をパソコンで確認した。カメラには新聞を郵便受けに入れる配達員の姿が映し出される。その時刻がちょうど午前3時50分頃だったという。そしてそれから5分と経たないうちに、監視カメラの映像に不可解なものが映り込んだ。最初にそれを見たとき、彼はそれが何なのかよくわからなかったという。その映像には、暗闇の中を小走りに走ってきて、何やら願をかけるように両手を合わせてから、小石をそっと新聞紙に挟み込む少年の姿が映っていた。まるで戦時中の小学生のような服装であり、頭は丸刈りで、その姿は焼けただれたかのように真っ黒で、片足を引きずっていたという。その姿はとても不気味に見えた。当然人間のはずがないと確信できた。だから彼は証拠として家の中で保管していた白い小石を、仕事の途中で見つけた空き地にすべて投げ捨てた。そんな小石など家の中に持っていたくはなかったし、何より何かに呪われそうで恐ろしかったという。そして彼は新聞の配達を断り、家の郵便受けも絶対に開かないように頑丈なテープで貼り固めたという。そんなある日、彼が仕事から帰宅すると、家の前に一人の老人が立っていた。老人は町内の者だと名乗り、少し話を聞いてもらいたいのだがと言ってきたという。見たこともない人だったが、町内の者と言われては話を聞かないわけにはいかなかったし、何よりもその時、彼はなぜかその話は絶対に聞かなくてはいけない話なのだと直感したのだという。そしてその老人が、 ところで、最近郵便受けに小石が入れられていると小耳に挟んだのですが、と切り出したとき、彼は、ああやっぱりと妙に納得したという。老人はうつむいたまま話し出した。昔この土地には一軒の家があってな、その家には小さな男の子と若い夫婦が住んでおった。夫婦はその男の子をとても可愛がっていたし、男の子も両親のことが大好きで仕方なかったんじゃ。ただ戦争中というのは何が起こるのか誰にもわからんもんでな、戦争も末期になるとその若い夫婦も戦争に駆り出されるようになった。夫は戦地へ、そして妻は軍事工場へ。そうしてその男の子は両親から離れて親戚の家に預けられてな、確かに親戚の家がある田舎にいればきっと安全だったんだろうが、親戚の家にいても考えるのは両親のことばかりだから、その男の子の唯一の心の拠り所は両親から届く手紙だけだったんじゃ。だがそのうちその男の子には父親からの手紙も母親からの手紙も届かなくなる。そうじゃ、もうその男の子の両親は二人とも亡くなっていたんじゃ。しかしそんなことなど知る由もない男の子は毎日心配してばかりおってな、そしてついに幼い心で決心して両親に会いに行こうと思ったんじゃ。悪いとは思ったが、親戚の家から少しばかりの金銭を盗んで、そして夜中に親戚の家を出たその男の子が向かったのは、以前両親と一緒に住んでいた家、つまりこの家が建っている土地だったんじゃよ。ただしそれからその男の子の姿を見た者は誰もおらんのだ。きっと何らかの形で死んだのだとは思うが、それでもきっと自分が死んでいることに気づいてないんじゃろうな。それで今でも自分が住んでいた家にやってくるんじゃ。母親がいつも言っていた言葉を守って、それは白い石をたくさん集めればきっと願いが叶うんだよ。だから何か困ったことがあったり、お母さんに会いたくなった時には白い石をたくさん持ってきてちょうだいね。そんな言葉だったんじゃが、だからその男の子のことを怖がったり嫌ったりしないでほしいんじゃ。あの男の子は母親の言ったことを守っているだけなんじゃから。そしてそうすればいつか両親に会えると信じているに違いないんじゃから。そう話すとその老人は彼に向かって深くお辞儀をしたという。彼はその老人が何者なのかと聞こうとして一瞬目を閉じると、次の瞬間その老人の姿は目の前から消えていたという。狐にでもつままれたかのような気分だった。しかし今聞いた話が彼には到底夢だとは思えなかったという。 それから彼は家族と相談してある行動を起こした。それは家の駐車場の横にあるスペースを小石置き場として提供するというものだった。急いでホームセンターで砂を大量に買い込んできて、砂利を取り除いてそこに砂場のような場所を作った。そしてそこには小さく小石置き場という札を立てた。そして家族でその砂場に向かって、早くその男の子の願いが叶いますようにと長い間手を合わせたという。そしてその思いが通じたのか、それから小石は毎週一つずつ増えていったという。どこで探してきたのか、とてもきれいで真っ白な小石が。そしてその小石がかなり砂場を埋め尽くした頃、突然その男の子が現れることがなくなったという。もう二度と。きっとその男の子の願いが叶って、今は大好きな両親と一緒にいる、そう思いたいと彼は最後に話してくれた。以上、小石という題名の話でございました。